小ネタ超特急でございます。エイミーです。
トローです。
そして本日は、はい、この小ネタ超特急、
はい、
準レギュラー
本当ですよ
ねえ、
本当に今年に入って
2度目のご出演でございます。はい、石川純先生です。
ありがとうございます。
お邪魔します。
よろしくお願いいたしま す。ちょうどね、はい、1月、
1月ですよね。
はい、石川先生が来てくださり、
そうですよ、
いつもね季節に1回は石川先生の声をこの番組から発信していますけれど も、
ね、
も
春夏秋冬にね、大体一度はいらしていただいてるような、ね、
もうそろそろ石川先生の声が的なところで ね、この3月石川先生ゲストに来てくださいましたので、本日は1時間お付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、本日も漫画アニメ映画書籍の話やあれやこれやの話をお届けする小ネタ超特急でございます。
はい、
今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは3月ということで、
はい、
もう3月といえばですね、卒業シーズン、
うん、卒業ですよ。
沖縄もね、うん、高校とか中学卒業式終わってますけれども、
うん、
本日のアンケートテーマはあなたがもう卒業したいことを教えて、もう、ね、もういい加減に卒業したいことをです ね、
もうね、己が感じている卒業しなきゃいけないことを ね、
なかなか今まで卒業できなかった、うん、あのこと、
このこと
を教えていただきたいということで、うん、アンケートをご回答いただいてますので後ほどご紹介いたします。
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれエイミーセレクトはですね、まだ1巻しか出てないんですけれども、とりあえずご紹介したいということで、佐野奈美さんの坂本ですがをご紹介いたします。うん、太郎ちゃんは、
私山崎麻里さんの涼子さんの言うことにはという漫画をぜひとも、
はい、という内容でお届けいたします。はい、なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。
はい、
そしてツイートキャスティングでライブ配信もしております。うん、番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしてください。そして、世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフン FM のウェブサイト、うん、そして小ネチョのブログ、うん、iTunes でもチェックしてみてください。
要チェケ。
ドーンと言ってみよう。
小ネタ超特急。
生活の一コマを携帯カメラで切り取るシマパシャクラブ。県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー。台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング。文字で、映像で、音声で沖縄の今をワイドに発信。インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
ドリンク&ミュージック、プロースト。音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを。カラオケでもステージでの弾き語りでも、遊び方はあなた次第。ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏、ゲームジビル5階。電話番号0904982-4664。ドリンク&ミュージック、プロスト。
トゥトゥントゥン。
お父さん、お湯のスイッチ。
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
はい、
ということで本日は石川純先生がゲストということで、うん、
はい、
石川先生の新刊が出ました、
ね、出ましたね、
出ましたよ。
吉祥寺していかないと、
ね、吉祥寺キャットウォークの第2巻が出まして、うん、もう結構あれですよね、発売前からアマゾンとかでね、結構なんかもう予約受付中って感じで出てて、うんうん、
発売日とともに売り切れになってた。
そうなんですよ、聞いてくださいよ、
もうちょっと入れてくれよと。
あのね、私もですね、
うん、
某あのネット の、 あの本屋さんで、うん、予約をしましたら、うん、なんと売り切れ中で、うん、まだ届いてません。
うん、今純くん行けばあるよ。
ねえ、だから私ね、もうね、めんどくさがってね、うん、ネットで予約してしまったばっかり ね、なんかね、あと1週間ぐらい手元に届かないけ。うんうん、 悔しい。でもね、皆さん大好評なようで、なんかツイッターとかでもね、反応がどんどんどんどん返ってきてるみたいですね。
結構評判、前巻に続いて評判はいいんだけどね。評判いいから売れるとは限らないからね、その辺がすごい難しいところだ。
一生懸命な、
ね、そこはシビアに ね、 ねということで、
この本の売れないご時世にね。
いやでもなんかアマゾンとか楽天とかでその売り切れっていう表示が出るっていうこと自体でも大好評な感じがしますけどね、うん、私たちからしてみれば、ね、
一巻目に準じて、仕入れるんだよ。
あの冊数を、
はい、多分一巻目よりは出足が良かったってことなんだろうね。
じゃあもう今からまた今発売してね、皆さん予約されてた方とかもう楽しみにされてた方がわーって反応をね、ツイッターとかで返してるところなんでしょうけど、改めてね書店で見かけて、まあ一巻二巻合わせて買ってこれから読もうっていう方もいらっしゃると思いますけど、
そうなんですよ、
今ならジュンク堂に行けば俺のサイン入りのポップが色紙がデンと、
はいね、実はなんかこのジュンク堂以外にも、
以外にも
なんかこう
どちらにあるのかしら、
なんかあのイオナのビレッジヴァンガード、
こんなところに、
これもなんか娯楽のビレ版にも、
ビレ版にもなんかの先生の直筆ポップをね、
見逃せない、
はい、
もう今から行かなきゃ。
でも実はそこのビレッジヴァンガードではですね、石川純先生のコーナーをちょっと作らせてもらってるんですよ。
石川先生祭り状態ですね。じゃあ
ですよ、それがね、いや前にポップサイン入りポップを置いたんだよ、ここに。
そうなんですよね、あの一巻が出るときに
オロクのビレ版にサイン、はい、直筆サインのポップを置いたんだよ、盗んだやつがいるんだよ。
なる
いや本当にこれもう、ね、
もうちょっとね、本当にマジでお願い返して、
本当に、本当にこう自身がですね、もうね素晴らしいポップ書いてくださったものをですね、
盗んだ方がいる。ま、あのね、石川先生の本でもう一生ね、石川先生のねサインが入った生ポップなどはもう、
そうなんですよ、
もうこれ ね、もう見る機会もないかもしれないっていうね、誘惑に駆られて撮った方だと信じたい、
ね、本当にもうそれを見ても店長一家店員一同みんなまそうなったっていう、そんな話
がそれなりますよ。でも盗まれたって石川先生に言いづらいったらあれしないですよ、ね、
言いづらくて言いづらくて、
確かにビレ版はね四角だらけだよ。
そうか、まあ、ちょっとね、物が通常の本屋さんとかね、あのショップに比べたら四角
本当に、ね、多いんですよ。
多いです。で
手を出しちゃいかんよ。
ね、そこがね、本当にそこは本が好きな人たちのマナーとしてね、
そう、
あの作家さんがね、ちゃんと
心を込めて書いてくださったポップなのでね、
そこはちょっと手を出さないで眺めていただきたいですね。
まあ、すかさずあの第2弾を書いて置いてきたけど、
本当に ね、でももう絶対、もうこれラジオ聞いてる人ももうね、本当にね、あの、
盗んだやつ、
もう絶対。あの今度ね盗んだ人は ね、あのね、私が亀の子だわしを持って殴ります。
亀の子のね、
亀の子だわしで殴るから、
ね、本当にね、
顔に1000個ぐらい穴が開く、
そう
あのもうトゲトゲしいやつでね、
そうトゲトゲしいやつで、ね、でその後ね濃い塩水につけるよ、
ね、本当に
もう本当 それぐらいね、精神的にも来るような罰を与えるので、
その今度もう一度そういうのを発覚してしまったら、もう亀の子だわしマットあれでちょっと叩くよという勢いで、
こす、ね、るよっていうぐらいで、
あの勢いで、
いやでもね本当にね、はい、まあファンの方がね、
そうなんですよ、そうなんですこうね、
ね、まあでもね漫画家さんのね、あのたまにありますけど、サインとかがそのままヤフオクとかに出たりとかって、ぶっちゃけで全然ありがたくない現象あるじゃないですか、
何を思って
そんなこと、
本当にやめてほしいですよね、もう
本当にどうしてそういうことができるのかが全く分かりませんけどね。
そうでもなんかあの、もし、まあ、ポップ撮った方は絶対ファンの人だと思うんだけど、ね、まあ、もし何かしら eBay とかに出してたら、ね、私たちの念力で何か良くないことが起こるよ君もし聞いてたら ね、この方が聞いてたら、念力で私たち良くないことを起こすので、
本当に
絶対に出さないでいただきたい、ということで、まあ、あの吉祥寺キャットウォークの2巻の話からね、なんかちょっと話
が、
なんかね、亀の子だわしと、ね、呪いの念波の話に変わっちゃいましたけども ね、でもキャットウォークが2巻も出て、で、あの、2巻目出た時の反応が、私、やっぱり、あの、読者層の方が結構、こう、なんて言えばいいのかな、大人の方が、大人の漫画読みさんからの反応が結構多いなって、そのツイッターとかを見ても感じるんですよね。まあ、あの、掲載誌が、 あのその少年向けとかではないっていうところもあるんでしょうけれども、うん
ねまあ、コミックビームだからね
ですよね、うん、コミックビームは、まあね、漫画好きの大人の方が ね、 ねあれは、まあ、読まれるっていうことで、うん、でもあの私が一番びっくりしたのはあの最初の一巻が出た時の帯の話、うん、あのこの番組でしたじゃないですか、ねうん、まさか江口先生江口久志先生に帯を書かすとはっていう、ねまあ思いましたけど、改めて二巻の帯伺ってよろしいかしら。
二巻はね、うちの近所の西原理恵子に頼んだよ。
本当にこれすごいことですよ。
ねえ、もう西原さんがよく帯を。ね、
西原さんといえばですよ、本当に。
でも買った人、買ってそれを帯を見た人には分かるけど、うん、何の宣伝もしてないよな。
そうですよね。あれ画期です、画期的な帯ですよね。そういう意味ではね。
俺の悪口を言ってるだけだ。
そう、もう、あ、私あの。その帯が決まって石川先生がそのあのフェイスブックとかでこんな帯が決まりましたってもうあのねオープンにした時にあ石川先生これ OK なんだすごいびっくりしたんですよ帯見て、
うん、この本をお勧めしますとかそういう言葉は一切ないんだよな
全くそういう感じに取れる帯ではないですよ、ね、
この本で勇気をもらいましたとも書いてないし、ね、泣きましたとも書いてないし
全く前提が泣いてないんだよな、ね、
これはちょっと見ていただきたいですよ ね、
ね、うん、もうでもねこのまんまでも、うん、すごい一巻で江口先生二巻で西原先生っていう流れできて、うんね、もうどんどんハードル高くなってますよ ね帯の
次どうなるんでしょう、
まあ、吉祥寺漫画がいっぱいいるけど ね、うん、でもその路線を守るべき ね
でもやっぱ吉祥寺路線でねあのちょっと巡っていただくと
吉祥寺漫画家路線で行くにしても、うんもうね、うん、なんかこの流れ、
ね、この流れまた いきなり江口さん、西原さんですから ね、これはすごいわ。
3巻目の人生難しいよな。
難しいですよね。ね
逆にちょっとあっと言わせるようなね、
ね
方が出て
でもね、ここでぜひね、吉祥寺界隈にお住まいの漫画家さんで、うんうん、3巻はぜひ俺が書きたいっすよっていう人は、なんかね、ちょっとね、石川先生にね、直接アピールを、ね、ちょっと書かせてください、ね、本当お願いしますみたいな感じ。
むしろそれはすごい楽しみですよ ね、 ね我々ファンにとっても
そういうプレゼン大会があったら面白いのになっていいです、ね、今ちょっと、ね、一瞬ね思っちゃいました、うん、それ石川先生がデーンと座ってる前でみんなでプレゼンするっていう、
ね、ハッシュタグ作ってツイッターとかで募集したいんですけど、ね、石川先生の帯書きたい、
ね、一般からも広く、
う
ん
ね、そうそれいいですね
一般人に書かせてもな誰って言われちゃう、ね、
そもそもみたいな
山田康夫とかないよ、ね、誰このおっさんとか、
ね、誰だっけこの人みたいな感じになると思うんですけども、うん、まあねでも珍しいですよねここまで、まあ、本が出ること自体も話題になり、うん、帯自体もこんなに話題になりみたいなので、
ねうん、帯が一番評判が良かった
いやそれそうでもないとは思うんですけどやっぱ中身で勝負ですから、
うん、西原さん漫画ファンにもとってもなかなかこうねそそられますよね、
うん、あともうね、うん、今となってはめったにその漫画を描かない江口先生が、うんね、石川先生の、ね、顔を描いた
ね
ある意味貴重だなこれと思って
あれ絶対もっと撮っとかないと、
ね、
あれは撮
ってあれは皆さんね多分撮ってはいると思いますよ、
う
んね、
絶対あの帯は捨てないよりみんな、うん、絶対撮ってると思うけど、うん、
あれいつも帯をそのお願いするときは、うん、もう直接お願いするんですか一応出版社とか通すんですか
いや通さないよ
もう直で、う
ん、直接電話とかファックスとかでこれ書いて、ね
それはなんかこのもうねあの石川先生ならではのね
そう
つながりですよねこれは、ね、
もうチョコでお願いして
ね、
うん、いやでもなんかもうここまで来ちゃうとねなんか次3巻誰が帯書くのかなって ね思ってる人とかで次3巻の帯、ね、自分に締め来ないかなって思ってる人もいると思いますよ結構
ちょっと予想したいですよ
ね予想したい
むしろ今から
そうなんか、うん、ちょうどいつだったかな昨年かなゲストに来てくださった時に、うん、2巻の帯を誰に書かそうかなっていうお話を番組内でされてた時に、うん、私も、うん、ね一体次誰だろうって思ってたけどまさか西原さん来るとは思ってなかったんで、
うん、いやこれはたまりませんよ
ねえ、うん
いや
ーハードル高いな。
いや、まあ、そうハードルの高い人選をされたのは石川先生なんで、
ね、まあ、そうですよね。まあまあそういうことですからね。
ねえ、うん、もうここはねやっぱりファンの皆さんもちょっと楽しみにされてるところだと思うんですけれども、うん、まあでも石川先生ね、そのアシスタントさんを入れずに、うん、まあ、ご自身で、ね、うん、ずっと連載もされてるっていうことなんですけれども、まあ、この久々 の、まあ、あのキャットウォーク、うん、吉祥寺キャットウォークでこの、まあ、久々にあの連載っていう形で、漫画家さんとしては久しぶりの、うん、生活ペースになってきたと思うんですけれども、やっぱりアシスタントさん入れないっていうところで、そのまあ今デジタルで書いてらっしゃるっていうお話を前にゲストでね来ていただいた時にされてましたけれども、ちょっとね今それがねすごい話題になってまして、
ちょっとね今
これがね、
一応お話ししますと、もう同人作家さんからプロ作家さんまで絶大な信頼を得ている、はい、ペイントツールのコミックスタジオがですね、うん、2013年で発売を終了することがすでに告知されてたんですけれども、うん、その後継ソフトとなるはずのクリップスタジオペイントが、コミスタの機能の上位互換とはとても言い難い仕様に現在のところなってまして、うん、ちょっとねこれモノクロ原稿メインの商業作家さんには使いづらいというか、うん、まあそのような反応なども返ってきてまして、うん、でまあ後継ソフトに慣れていないユーザーさんからも不満が噴出しております、うん、まあコミスタだからねアシスタントさんを入れなくても一人でその作業が全部できたっていう方ってやっぱり多いと思うんですよ実際に、
うん、結構いると思うよ。とりあえずアシスタント減らせると
う、
これは大きいですよね、まあ、自分の意識にかけるという部分でも。
そうですよね、うん、で、まあこれ一人で作業する工程が逆に増えてしまったっていうね、うん、ツイッターの反応もありまして、うんうん、逆にもうこれ変えてしまったばっかりに逆にアシスタントさんを雇うのを検討しなくちゃいけなくなった方とかも実際問題として出てきたらしいんですね、うん、まあ、作家さん本人がその操作になれるとかソフトになれるっていうのでまた変わってくるとは思うんですけれども、うん、まあ、ツイッターの方でもですねコミスタ継続希望のハッシュタグで、うん、まあ、プロ作家さん、うん、ね、同人作家さんたくさんの方々からの反応が出てきてます。
みんな発言してるよね。やっぱ自分のね本当にもう漫画家生活に関わることだからね。
もうそうですよね、
うん、ですね、もう本当にその作品を作っていく上で大事なツールですよね。そ
う
そ
う
今
うーん、もうね、多分漫画関係のこと詳しくない人には分かんないと思うけど、もう漫画家の結構何割かはね紙使ってないんだよね。
もうコンピューターの画
面、コンピューターの画面でネームやってそこに下書きしてペン入れして仕上げしてってやってるから、
うん、
ね、その環境がある日失われてしまうっていうのは影響本当に大きい。その次のソフトが出てると言っても、結構ね俺もちょっと使ってみたんだけど、まだ慣れるほど使ってないんだけどね、
はい、
かなり違うソフト、違う本当に別物なんだよ。
なんかバージョンが上がったコミスタのその、
う
ん、ハイエンドソフトっていうわけではなく、
フォトショップの5から6に上がったとかそういうのとは違うんだよね。
全く別の
別のソフト、使い勝手も違うし、
ソフトになってしまったという。
でソフトってまあ毎日毎日書いてるわけじゃない、一日中、でそれもうね手が完全に覚えてるんだよね、
うん、
手順を、
うん、
こうやったらここショートカットでこれが出てっていうのを全部覚えてるのを捨てなきゃいけないっていうのはね、うん、本当にでかいんだよ。もうソフトを一つ使いこなせるようになるまでってね、すごい時間と手間がかかってるんだよ。だから今度出るソフトが、まあ、たとえ今度出るソフトがすごくいいソフトだったとしても、今までの適性と環境を捨ててこっちをもう一回ゼロから覚えなきゃいけないっていうこのストレスがね大変なんだよ。
そうですよね。でもまたねこれを使いこなせないと、うん、今の環境、その ね作る環境自体をもう一回刷新しなきゃいけなくなるわけですからね。
またアナログに戻るのかよって話でね。
ですよね。ね、一応最初にまあ、ハッシュタグでコミスタ継続希望のハッシュタグが出てきた時にはまだちょっとはっきりしてなかったんですけれども、その時には、ソフトのサポート自体も終了するという噂だったんですけれども、うん、一応サポート期間の終了についてはメーカーさんのセルシスさんからは終了のアナウンスは公式には発表されてません。
あ、ね、
だから、うん、 今すぐサポートも終わるというわけではないんですけど、かといってじゃあ再来年、ね、再来年とかもっとその先までサポートしますよっていう意味ではない。なのでこれもまあ風前の灯火っちゃ風前の灯火ですよね。
これは微妙な、ね、なんかこのなんでこうここまで来てこれで、まあ、何らかの事情があったと思うんですけど、
だってもうあの、ね、コミックスタジオっていうソフト自体がその漫画家さんとかイラストレーターさんのシェア率としてはかなりこれ
もう漫画描くソフトとしては 100% だから ね、
ね、なのになんでなんでその ね、 ねちょっとね変えちゃったのかなっていうのが、ね、
まあコミックじゃないや、クリップスタジオはね、結局多分、モノクロからカラーまで全部できる統合ソフトを作りたいってことだったと思うんだけど、今は、コミックスタジオでもの、あの線画描いてなんか他のソフトで色塗ったりとかね、それを全部一つのソフトでできるようにしたいということなんじゃないかと思うんだけどね。あのでも俺別々でもよかったよなと、ただね漫画家連中はみんな文句言いつつも、まあしょうがないよなって諦めてるとこあるんだよ。特に俺たち、まあ、俺たちっていうか、まあ今の40代50代60代ぐらいの、60代あまりコミスタ使ってねえな俺ぐらいかはね、みんなマックでひどい目にあってきてるから、マックとかフォトショップとかペインターとか、ペインターなんか、親会社が変わってもう全然違う使い勝手になっちゃったりとかね、そういう苦労をしてきて今まで何度も見捨てられてきてるんで、またかよと思いながら、まあ、やるけどねっていう、まあ、ちょっと諦めはあるんだよね。
まあでもね、今からまたもう一度そのこのペインティングソフトをこう、ね、自分の手癖になるまで、
ね、またやらないといけない
っていう作業をまたまっさらのところからやり直すって、ね、
これだけで、ね、
大変なんだよ、
これ考えただけでも、もうそれだけでも一苦労というか、ね、もう手間が、
まあ、これね趣味でね書いてる方だったらまだいいんですけど、締め切りは着実に、ね、やってくるものですしね、
プロの方にとってはもう ね
これでご飯を食べてるんですから、
本当にこれでまたね大事なツールが
ね
まためんどくさいことにっていうことですよね。
多分まあ1年2年はねコミックスタジオのままでもやっていけると思うんだけどね、ただまあこの後ほら Windows にしろ Mac にしろ OS がどうなるか分かんないし、
そう、そう、ね、OS がね、OS が正しいのに
困っちゃうし、
ね、まあ、Windows の8から先、新しい OS になった時に、まあ、ほぼ確実にコミスタはね、サポートしてもらえてない状態なので、まあ、大変だなって、
ね、このせめてこのクリップスタジオがどこまで、もうちょっと使いやすくなってくれるかどうかっていう、バージョンアップにかかってるような気が、
ね、なんかもうちょっと、このバージョンをその、アップしていく中でやっぱユーザーさんの声とか、なんかこの、ね、バージョンアップのなんかこの中身についてプロの漫画家さんとの情報交換とか、なんかそういう場がね設けられたら一番
いいんですけどね、
まあ、それもあるけどね。であと今月だったか来月だったかに、次のバージョンのベータ版が出るんで、まあ、それでだいぶ、コミックスタジオの機能をこう集約してるというリリースはあったんで、ちょっと使ってみないとわからない。
そうですね、
ただ、まあ、販売終了までに1年しかないのにまだそんなこと言ってるのかよっていう気持ちはあるよね。
ですよね。
でもこの時点で完璧に使いこなせるソフトになっててくれないと俺たちは困るんだよね。
そうですよね。もうね本当にね、これで仕事をしてるんですから、ね、皆様
乗り換えるしかないんだったらもう今すぐ乗り換えるから、今すぐ使えるソフトにしてよ。
今すぐ使えるもんを作ってくださいということで、まあでもね本当にコミックスタジオがなければ、まあ、同人作家さんとかでも、もう正直、夏コミの原稿、
そうそう、
これからですよ、
ね、
本当に
夏コミの原稿まではコミスタでかけても、じゃあクリップスタジオにいつ切り替えるの、みたいな感じでね、やっぱりその慣れの問題とかっていうのも切実だと思いますので、
何かしら本当にすごい影響はありますよね。
俺は10年以上あんまり漫画描いてなくてさ、なんか文章書いたりテレビ出たりとかしてて、でももう一回ちょっと漫画書いておかなきゃなと思って、じゃあアシスタントどうすると思って、まあ最低1人、連載するんだったら2人ぐらい入れなきゃいけないし、もう ずっと、その漫画あんまり書いてない時期もちろんアシスタントいなかったからな、もうアシスタント入れるのめんどくさいなと思って毎日誰か来て同じ空間に一日中誰かいるのってもうねいないのに慣れちゃうともうめんどくさいんだよ。どうしようかなと思っててじゃあデジタルだったらできるかなと思ってちょっとやってみたらアシスタント一人分になるよと思って、
うん、コミックスタジオが
これだったらもう一回月刊誌くらいだったら連載できるなと思ってそれで今の連載始めたんだよ。
ねえ、それが巨匠最高齢につながったわけなんですから ねいやでもあのこれあの漫画を書かれる方だけの問題じゃなくて、これ、うん、日本の、 あの漫画業界全体大激震だと思うんですよ、うん、実際
日本の漫画文化に対する影響大きい、
多大なる影響はありですよね。ここ
クールジャパンどころじゃない、
クールジャパンどころじゃないですよ。もうクールジャパンという国家構想自体がね、うん、とんとしかねないようなすごいこれ大ニュースなんですけど、そんなに、ね、広まってないので、うん、でも漫画読みさんでも、うん、多分ね小見さんの話はねちょっと聞きかじったことあると思うんですよ、うんね、なんでね、うん、まあ結構ちょっとね、あの、この漫画の書き手さんの中ですごい激震が今起こってるっていうことだけでも、そうそう
漫画カルチャーをねちゃんと守っていただきたいんですよ、こういうところでもね。
ねえ、ちょっとね、もうこれはセルシスさんにも ねちょっと頑張っていただいて、
なんとか使いやすくなってくれるといいんだけど ね
使い勝手の良いクリップスタジオペイントが、
いい新商品を
成長していただくようにお願いしたいと思います。
次のベータ版に期待するよ俺
は。ねえ、もう
そうですよ、まずそこですよ。
読み手の私も期待してます、
ね、本当ですよ。
じゃないと困るので、うんうん、先生の新刊が、
新刊が
本当にこれ遺憾にかかってくるのでよろしくお願いします。ということで、そんな石川先生が連載中の、吉祥寺キャットウォーク、はい、これが掲載しておられま、おられますじゃない、掲載されていますコミックビームの話ちょっとしましょうか。コミックビームですね、沖縄ではまだ出てないんですけれども、3月12日発売のコミックビームで、はい、あのテルマエロマエが最終回を迎えました。
はい、うん、大団円という
ね。そうですね、はい、あのもうこれ大ヒットしたね、あの劇場版、うん、映画版も、うん、もう早くも続編が来年公開決定ということで、うんうん、まあ、あの山崎まりさんという作家さんの人生を大きく変えた作品だと思うんですよ。テルマエがなかったら山崎さん今どうなさってたのかなっていう、うんうん、まだもしかしたら同人誌で、ね、あのおじさまばかりが出てくる同人誌を書かれてたかもしれないんじゃないかとは思うんですけど、うん、まあでもですね、あのちょっとね、あの先頃話題になりましたのが、この山崎さんがテルマエロマエ映画化される時の原作使用料が100万円だったっていう話をね、うん、あのテレビ番組で話されてて、はい、この話題が一気に広まりましたね、うん、まあその結果論としてですけれども、劇場版のテルマエロマエが興行収益が50億円を超えた大ヒット作だったにもかかわらず、その100万円しかもらえてないんだっていうのがね、あの一般のその業界を知らない私たちの大方の見方だったんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうだよね、うん、
まあ、せっかく石川先生がねいらっしゃっててね、まあ、話しづらいこともねちょっとあるとは思うんですけれども
何もないよ。
さすが石川先生、ね、この話をねこういうラジオで ねできるのもね、これがコネ調だからかもしれないわよ、ね、ということで、まあ漫画業界でのねこの作家さんの立場から原作使用料についてっていうところでちょっと聞きたいんですけれども、うん、例えばもう最近だともうテレビドラマとか、うん、もう映画とかコンテンツ結構漫画原作多いじゃないですか、う
ん
う
ん、ね、何かとね本当に最近のドラマ、うん、本当ドラマとかもね全部
そうテレビドラマとかも多いじゃないですか、うん、でこう原作使用料なんですけど、これって、うん、作家自身が交渉するものなんですか。
しないね、
しない。
漫画まず前提としてね、漫画家は実務能力がないっていう問題があるんだよ
あそういうところの交渉とか、ね、
そんな能力があれば漫画家やってないよっていうやつが漫画家やってるんだよだからまあほぼ編集が代行する形になって、で、まあ、日本の編集者ってやっぱり、プロデューサーディレクターの要素が結構あるんだよね、まあ、漫画家を育てるみたいな面もあるし、それから管理するあるいはマネージャー代わりになる、うん、そういう要素も日本の編集者は多い、
うん、
でまあ大抵そういう時には、編集者が間に入って、うん、交渉して漫画家にはこんだけだよって言って、あそうっ って言って終わっちゃうというケースが、まあ、ほぼ全てと言ってもいいかな。
あ、じゃあ作家さんのところに、まあ、こうこうこれでこういう原作使用料が先生のところに入りますよっていう時にはもう大体話は
そうそう
もう自己報告的な、うん、もう大体決まってる、
うん、こんだけって言ってきてるけどどうとかさ、うん、いくらぐらいにしたいとかそういうふうには多分言ってきてないね、
う
ん、
もういくらで、
うん、っていう。俺は映像化されたことはないけど、映像化の話はもういっぱい昔から来たことあるんだよ、まあ、そういう話だね。千密といって、千本に三本しか実現しないと言われてんだけどね。
千密、
千密。
だから俺のとこにもいっぱいそういう話が来てて、ギャラの話なんか聞いたこともないよ。
あ、そうなんですか。うん、じゃあもう例えばまあそれを原作として使いたいんですけどっていうお話ぐらいが。うん、耳に入る
作家さんが、まあ、聞く話はそれだけっていう、
漫画家も立ち会って打ち合わせとかあるんだよ、
で
主役の女の子が今度ホリプロスカウト、来年のホリプロスカウトキャラバンで優勝した子を立てますとかさ、そういう話は聞くんだけど、それで俺にはいくら入るのという話はね、俺もしないし向こうもしないし、その辺はなんとなく曖昧なまま進んでいって、
作家さんと直接交渉をしようっていう感じでもないんですね、あちら側からの。
で
も最近は多少権利意識もある強くなってきてるんで、話すケースもあるとは思うけど、ただ漫画家表に出てじゃあいくらにしましょうって交渉は多分ね、するケースはほぼないと言ってもいいと思う。
なるほどね。
例えばスポーツ選手とかだと、まあ、契約更新みたいな感じのところで代理人立てたりとかありますけど、日本のそういう、まあ、漫画作家さんとかで、その代理人を立てての交渉とかをしてる、原稿料の交渉をしてる方とかもいらっしゃらない、
佐藤修法ぐらいじゃない。
佐藤さんはね、そこをね、まあ、ちょっとね、まあ、こう業界に対してね、苦言を呈した方でもありますし、そうなんでしょうけど、でも佐藤さんもね、海猿の時の原作使用料が200万、
そうそう、だから最初に当たって、こんだけ当たったのに俺200万と思って、次から多分弁護士立てたんだよね。
あ、なるほど。
テルマエがね、今度2本目はどうなってるのかちょっと、最近、根本崎前に会ってないんでその辺聞いてないんだけどね。その話が出るちょっと前に飯食ったんだけど、ね、惜しかった。なるほど
ね、なんかね、うん、一応山崎さんに、弁護士さんをお立てになって、うん、そのね、原作使用料等々についてなどなどの、話を進めていく準備をされてる風でもあるんですけれども、うん、まあ、まだね、中身、話の中身についてはわからないので。
そうですね、
ただね、その話が一気に広まって、なんか結構出版社とか編集者が悪者になってたじゃない。
なんか安く買い叩いたみたいな、
それちょっとなんかちょっと違うかなとは思うんだよ。映画とかテレビとかって当たるかどうかって蓋開けてみないとわからない、
まあ、博打的なところはありますよね、特に映画は。
だから今回50何億儲かったけど、もしかすると全く入らず1週間で打ち切りの大ごけかもしれない。だ、当然その時は大赤字、何億何十億の大赤字になるわけじゃない、だからまあ例えばね、映画だけじゃなくても、例えばいろんな仕事やるときに買い取りにするか印税契約にするかっていう選択肢を、まあ、迫られるときがあるわけで、で買い取りにすると、まあ、例えば買い取りにするとまあ50万です、で印税契約にすると例えば最初の部数だと5万しか入りません、でこれがすごく売れたら100万かもしれないし1000万かもしれないけど、売れなかったら5万円しか収入はない、どっちにします、って言われて、でも大抵はね、みんな買い取りを取るんだよ。
そうですよ、まあまああれですよね、一般の私たちの収入の感覚で言うと、固定給か歩合給かの話ですよね。
例えば歩合給やるけどどうって言われて、いや固定給でいいですっていう、
まず現実に数字が出てるものにまずはうなずくかもしれない。
確実な方のね、値段の方に、
俺はたまにね時々面白がって、じゃあ俺印税でいいやとか言って、そうそう、大損する時もあるんだけど
大損するんですか。
その時に儲かったことは一度ないけど、2回ぐらい確か印税契約にしてみるよってやって、もう全然儲かんなかったけど、だからそれはね、結果としてまあ、大儲けできたはずなのにって言うと今言ってもあんまり意味はない。
なるほどね。
でもまあ
大人の、 山崎まりも別に編集を責めてるわけじゃないって言ってたけど、山崎まりも大人の判断として最終的に OK してるんだから、それは山崎まりの責任なんだよ。100万円しか儲かんなかったっていうのは、それは山崎まりが100万円でいいですって言ったからなんだよ。
なるほど。
積極的に言ったかどうかともかくとして、最終的には自分で選んでるんだから、それはもう自分のことなんで、ね、ただそれとは別にこんだけだったってやっぱり、まあ、それは言いたくなる気持ちはわかるんで、まあ、それを言ったら大きくなっちゃったんだろうけどね、
まあ、っていうか、まあ、私たちの、ね、業界じゃない私たちの感覚としては、やっぱりそのね、興行収益50何億円に対しての100万円なんだっていうところね、やっぱり落差の激しさがちょっと衝撃だったっていうのがあったんで、まあでもあれですよね、結局、まあその、まあ、100万円なり何なりで、まあ、契約をしたとしても結果それがご自身の作品のが売れるっていうのにつながるのが一番ベストな状態ではあるんですよね。
ただまあ今回の場合は映画のヒットが単行本に結びついたかどうかはちょっとわからないよね。
ちょっと難しいですよね。
最初からすごい勢いで売れてたんで、あれはね本当に出会い頭のヒットなんだよ。誰もヒットすると思ってなかったの、本当に
テルマエを、
漫画家本人も編集者も思ってなくて、本当に勝負数出したの。最初から売れると思ってなくて出したら、なぜか火がついちゃって、
どっかんどっかん行きましたよね。
スリブ数の表とか見たことあるんだけどね、こんな短期間でこんなに吸ってんのってぐらい、
もうこのご時世見ないような右肩上がりを、
すごかったよ。だから本当にね、誰も理由が分かんないの。面白いけど、そんな100万とかそう売れるかどうかってまたね、別じゃない、まあ、ベストセラーって大体10万コスト、あとは売れてるから買うみたいなとこがあるから、まあね、こう、まあ、あれは面白かったけど、その内容とはまあ直接関係、部数と関係ないっていう面もある、だからね、ちょっとあれは最初から別に期待して出したわけじゃないんで、まあ、作者本人もね、その最初多分話が来た時に、もう本がこんなバカ売れしちゃったこと自体がすでにもう大儲けだったんだよ。
ああ、なるほど。
それプラス映画で、これからどうっていうのはね、多分 その時点ではね、そんな真剣に考えてなかったと思う。まあ、旦那がイタリア人なんで欧米ではどうかみたいな話もちょっと出てきてるけど、まあ、それも全部結果論だからね。前ずっと前に、双葉社の中の編集と話しててね、田淵頑張れ田淵くん、
はいはい、
石井彩一の担当の編集だったんだけど、はい、あれが映画になったり、あれはテレビアニメになったっけ、
なりました、
なってますね、
の時に、あれって本人にはいくらぐらい入るのって聞いたら、すっごい少ない額だったんで、そんなもんなのって言ったら、まあ1回放映あたりこんなもんだよって言われて、だから別に放映料なんか儲かんないんだよと言ってたんだよね。でまあほとんどの出版社のほとんどのケースでは、まあ、今回テルマエはともかく、その話題になって単行本の部数に結びつけばっていうところなんだよね、狙いは、まあ、漫画家も含めてね、だから
別にその映画化されることの使用料で大儲けしようとは思ってはいない。
そうなんだ、から最初から印税にして映画当てて俺も一儲けとかね、そういう発想はね、だいたい編集にも漫画家にもないんだよね。
なるほど。
今回は大当たりしちゃったのと、本人がいくらって言っちゃったんで騒ぎになった
けど、そうですね、まあそのね、業界の中では、まあ、それなりに当たり前の相場だったけれども、私たち一般人が勝手に思ってた感覚とはまたそれが全然違うっていうところの、やっぱり認識のズレでしょう ね、こんだけ話題が広がったっていうのは。
でもまあこれで前例ができたから、次の続編はぜひ ちゃんと、契約してほしいよね、印税契約。
そうですね、ぜひぜひね、そこはね、うん、私たちもね、まあ、ファンとして気になってるところなんで、うん、まあ、続編がね、もう、あの、劇場版は来年もう公開されるのが決定してますので、うん、ね、ね、うん、ちょっとね、ここのところも、うん、今、山崎さんの動向がそういう意味でも注目されてるのはね、ご本人にとっては不本意なことなんでしょうけれども、
ね、あの、思ってた以上に本当にこんなに大きくなって、まあ、でも、ね、これがもしかしたらいいきっかけになって、うん、なんかもうちょっと作家さんが作るものと、そしてそれを受け取る出版社さんと、それをあの、ね、あの 3D 化するその映画化さんとかね、そういった実写化するのところで、なんかいい関係がね、
うそうね、もう一度見直してシステム
が
またちょっと変わるきっかけになるかもしれないし、ね、もしかしたらこのまんまかもしれないし、
ね、ね、まあ、なんかこういいきっかけになればいいなとは思いますよ ね、
まあ、映画ってね、そんなに予算のある映画ってないんだよ。
最初から予算がついてるようなのは、
今回のそのテルマエは割と、大きいプロジェクトでフジテレビが入って、海外ロケが入ってって大きい予算だったんで、まあ、それもあって余計に、たった100万って話もあったけど、
ね、
日本映画ってやっぱり予算小さいからさ、
そうですね、潤沢な資金が最初からある映画制作ってあんまり聞かないですよね。
そうそう、だからそこで、そこで売り上げの何パーセントは原作者にっていう契約はなかなかね、しにくいんだよ、実際問題として。
あ、そうですよね、公開するまで本当分かんないところですもんね。これは
大抵は公開じゃ赤字でビデオ出してトントンとかさ、
あ、そこまで長いスパンじゃないと回収できないんですね。
まあ、それでも回収できないケースも多いわけで、ね、
それでも回収できないところも ね、
そこで原作者の取り分をね、結構増やしてしまうことができるのかどうかって問題もあるし、
うん、
あ、
そうですね、
難しいですね、
これ日本の映画業界全体の問題でもあるかもしれないですね、うん、まあ、でもここのところですね、まあ、この話題がちょっと ね、漫画家月さん以外の人も注目してたところだったんで、ちょっとね、はい、これ、あの、作家さんの立場から石川先生にお話聞けてよかったです。
すごい貴重なお話聞けたと思います、
ね、ということでね、今日ねオンエア聞けた方ちょっとラッキーだと思います、ね、
本当ですよ。
ということで以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
イエイ、
ほーほへ、
全米が泣いた
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
チャラッチャ、
食べる前に飲む
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです、
はい、
今月のテーマは3月ということで、まあ、卒業シーズンなので、
ね、
あなたがもう卒業したいことを教えてということで、たくさん、
ね、あのちょっと脳内にあの曲が回っている、
あの曲やらこの曲やらが回っているんですけれども、ね、
あの卒業のあの曲が流れてるよ、流れてるよ
ということで、はい、じゃあご紹介していきましょう、はい、まずはラジオネーム田賀島さんです。ありがとうございます。タバコを卒業したい、
あ、うん、切実。
あとゲームするのもそろそろ卒業したい。徹夜明けで仕事は地獄ということで、
タバコ優先にしてほしいね。
タバコぜひタバコを、ね、
まずは
ねえ、うん、
まずはタバコから、
まずはタバコ、ね、まあ、タバコはね命に関わる、ねね、ことなので、ねね、命あってのものだねと言うじゃないですか、ね、
本当ですよ、ちょっとずつ本数減らしていただいて ね、
うん、でもね、ゲームするのを卒業したいって、ゲーマーの人ってね、ゲーム自体をね卒業できないですよ、ね、すごいすごい、今から言っちゃうけど、
ねね、
う
ん、やこのゲームを卒業する、
そう、このゲームを卒業するとかは分かるんですけれども、うんうん、ゲーム全体を卒業するっていう ね、
ちょっとできないよ、なかなか、
ちょっと難しい、
それはもう漫画読むのやめるみたいな話だから、
そうですよ ね、
もう本当そうですよ。
なので、うん、高島さんはまず、卒業するのをね、ぜひ私たちのご希望としてはまずタバコから、ね、
まず
タバコからということでお願いしたいと思います、うん、はい、続きましてはラジオネームハールさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マジレスすると、はい、ザ独身です。
あ、
独身を卒業されていいんですね。のほほんとこんな年になっちゃって、年末に失恋した時に、つい最近じゃないですか、年末に失恋した時に
友達家族に支えられて復活したけれど
よかったじゃん。
将来これぐらい辛い思いを一人でどうにかできるかわからない脱独身ということでただいま絶賛婚活中です、うん、でもプロフィールに体型普通と書いてある男の人、うん、会うとことごとくデブなのはどうしてだ
これはうんなるほど
県民男子の普通の体型っていうのは、ね、基準がね
いやこれはね、だって沖縄の平均寿命さ男子30位まで転落したからね。
ねえ、やっぱりね、まあ、あの酒と脂身と塩気の影響ってすごいなって思います ね, ねやっぱり、ね、
絶対そうなっちゃいますよ。不健康に、うん、
まああのね、まあ、あの相手の方がその体型普通でお会いしてみたらあれみたいな感じ、ね、っていうことなので、うん、春さんね、あの女性なんでしょうけれども、ね、うん、まあ、婚活ということで、ね、
あのあのあのマチコンとか言ったんじゃないかな。
マチコンとか、
マチコンとかね、
でも一応あれなんですよね、普通に男女数だけ、うん、あのカウントすると、うんうん、女性の方が、ね、男性より少ないので、うんうんうん、あの若干選択肢は女性の方が有利っていう状況には一応なってはいますが、
ね、だからいいんですよ、きっとこれからタイミングが ね出てくる出てくる。
でもね、う
ん、
年末に失恋されたってことは一応あのお付き合いされてた方が いらっしゃったっていうことでで、
そういうことですよ ね、うん、だから大丈夫ですよ、
大丈夫です、うん、すぐに次の方が現れる、
ね、まだ可能性はね、
まだ可能性あれば、あのね、生まれてこの方ずっと ねお付き合いがないですっていう方よりかも全然、ね、全然いけてる方だと思うので、まね、
そうですよ、これからこれから
ね、うん、なのでハルさんぜひですね、あの彼氏が見つかった時、ね、またはね、ご婚約された時などにはこの番組に一報いただければ、ね、
お知らせください。
はい、ぜひぜひお願いします。続きましてはラジオネームルルルさんです。はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。大皿に盛られたおかずが出てきたら、うん、素早く頭の中でこれだと唐揚げ一人当たり何個だなって計算してしまうこと
あー、なるほどね。
兄弟が多い人ならば獲得しているスキルだと思います。あ、家族の食卓ならばそれでいいのですが、うん、問題は飲み会です、うん、飲み会でもついついやってしまうのです。
あー、なるほどね。
後輩が一人当たりの割当て数を超えて焼き鳥や唐揚げを食べた時心の中でイラッとしている自分自身があまりにも情けない。
カウントしてるんですね、取っていくの、ね、
大皿が出てきたら反射的に一人当たりの割当てを計算するこの習性、一刻も早く卒業したいです。
これはね、あのね、なんだろう、卒業した方がいいのかな。
俺酒飲まないからさ、うん、大勢でなんか飯食ったり飲み屋に行ったりして、うん、まあ、散々飲んだ食って、じゃあ均等悪いねって言われるとなんか損してるよ。
あ、でも私はお酒飲まないんですけど、なんかあの女子っていう立場を利用して、うんうん、若干男性より安くでカウントしてもらえてる時は多いですね、
う
ん
う
ん
う
ん、結構、
まあ、まあそれはそうですよね。
いや、でも大皿に例えば唐揚げがドーンって出てきた時に、うん、やっぱあの熾烈なね、兄弟間の、ね、うん、育ち盛りの時の、ね、
あのここであの長男か次男かでまた変わってくるじゃないですか。
そう、特にね、ここ沖縄、特に沖縄ねもう長男の権利強すぎだからさ、
長男1個も多くもらえるとかあんの。
だからあの例えば2人兄弟で奇数の唐揚げだったらラス1長男みたいなところありますよ。まあ、長男のね、心のね、広さにもよるんですけれども、もしくはお母さんがね、無も言わさずお母さんが食べる派の人もいると思うんですけれども、確かにこれは、まあ、あの心の中でイラッとしてる自分自身に腹が立ってるっていうところが ね
すごい優しい人じゃないですか ね
実は優しい方だと思うんですけれども、ね、まあ、でも兄弟が多い人はね、もうこれ染みついちゃってるから、うん、ね、これはしかないかなっていうのは、
生かせると思う、そのスキルは
ね、
う
ん、生かせる、ざっとね、絶対もう初見で分かるっていうのは生かせるスキルだと思います、うん、はい、続きましてはまゆりんさんです。はい、ポテチを食べ終わった後指についたコンソメを舐めること。
あ、これはね、これは卒業した方がいいのかな。
卒業するようなことな
のか。でもこれがすごい癖になったら外であのポテチ食うとき気になりますよね。
あ、特に女の子ね、まゆりんさんっていうラジオネームから女の子だと思うので、ねね、
だから多分あの彼氏のお家に行ったりだとか、うん、何かの女子会だった時とかにちょっと気になるってことですね、きっとき
っとね。あ、うん、なんかそれ舐めてるのを見られるのが恥ずかしいのかな、うん、やっぱり ね
もしかしたらなんか舐め方でもすごい可愛いっていう人いませんかね。 なんかね男子的には
あのね、可愛いあの指についたケチャップを可愛く舐めるスキルとかのハウトゥーを女性タレントがあのねあざとく語ってましたよ。周り
それだそれを、
う
ん、
そういうこともあるので、うん、そっちを習得するか、ね、本当に舐めるのをやめるか、
もしかしたらものすごいなんかごってり舐められてるとちょっとびっくりするかもしれないけど、ね、なんか可愛く舐めるスキル
をね、もうぜひそこら辺もね習得して女子力を上げていただければ、ね、
あるいは、まあ、ものすごくエロく舐めるとかね。
ああ。ああ目指せ。だったらね、もうあのね、うん、今ね、まあ、あのネームバリューがね、絶賛。
あの、あの方、あの方です
ね。あの方にね、あの、そこら辺をね、ハウトゥーで。
そうそう、あの漢字2文字のあの方です
ね。あの方に、ちょっとね、はい、そこレクチャーしていただきたいです。続きまして、ラジオネームメロンさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いっぱいあります。うん、娘より、嵐のグッズを集めるのを卒業したい。まずはそれから。
そうか。ああでもジャニーズはね本当ね。
ね。まあ親子2代でハマってる方もいますけど。まあ
こればっかりは、ね。
まあ娘さんよりまあ経済力として親の方が経済力あるからグッズ数いっぱい揃えちゃうっていうのは分かるんですけど。
ね、
う
ん、
まあ
娘さんの無駄遣いを抑えてるっていうふうに考えたらいいんじゃないですかね。ね、
まあ、娘さんと共有してると思えば、
う
ん。
そう。
いいんじゃないかなと思います。
家族予算です。
家族予算でございます。続きましてはしここさんです。ありがとうございます。卒業したいことは一人ムニーです。
あ、これはドゥーチムニーというあれですね。沖縄的に
言うと沖縄の言葉で言うところの独り言ですね、うん、テレビを見てあーわかるわかる、外を歩いてる時に天気がいいね、スーパーで買い物中にうちケチャップあったっけ、買っとこうかな、うん買っとこう、
言うわ
卒業するどころかどんどんレベルが上がっていて困ります。
あーそれ言うわ、
うん、一回言う癖つくとどんどん言うらしいね、うん、人って本当に
すごく言う。エスカレートするとちょっととね、よくあの春先とかその辺一人で喋って歩いてる人がいて、
あとなんだっけ、ヘッドセット的ななんか、うんうん、あのやつで携帯電話で話してる人もちょっとね、うん、一瞬わからない時ありますよね。
分かるあれなんだろうと思うよね。
あの人ずっとさっきから一人で喋ってるって、
しかもなんかちょっと怒ってるとか、
ね、そう
そういう時よく見たらっていうのありますけどね。
あでもこれはちょっと気をつけなければいけない。
あるわ、そういうことあるわ本当に。
では続きましてラジオネーム真剣にさんです。
はい、
乙女ゲームを卒業した方がいいのかどうか迷ってます。深刻なのは私がいちいちキャラクターに一喜一憂してしまうのです。
はい、
今とってもハマってるのが幕末新選組恋ロマンです。幕末新選組恋ロマンです。
やばい、
土方様ラブです。
あそうか、
仕事が終わったらすぐゲームしてます。そんな自分にちょっと危機感ということで。
うん、わかるぞ、気持ちわかるぞ。
太郎ちゃんもだろ
う
これ。
あーそうだよ、
君も BL ゲームやら乙女ゲームやら。
あーもう言っとくけどね、乙女ゲーム大好きだ
ね
はっきり言うけど、あのね、わかるんですよ。ゲームを卒業しなきゃっていう話で先ほど出ましたけども、うん、乙女ゲームに関してはね悩む時期が来る。
でもさ、うんうん、あそう、乙女ゲームで自分のテンションが上がったり、うん、明日への活力が得られるのであれば、うん、別にいいんじゃねって思うんだけど、うん、
そう、私もそれが今 70% だ。
まあそういう言い訳をしながらね、そういう言い訳をしながら世間の女子は乙女ゲームをやってるの で
いいんだよ、あの、ね、ハマるのはね、
ね、うん、いいんですよ、
いいんだよ、
ね、これでホルモンバランスが取れるんであればそれでいいんですよ。
楽しくなれるんだったらいいよ、ね、仕事に影響がないんだったらいいんです。
そうね、うん、影響がなければそれ
それで、
ね、人生に影響はあるかもしれない。
ね、でも人生に、でも仕事にまず影響がなければ、まずはそこを乗り切れば大丈夫です。
はい。ということで、はい、次はちょっとね、切実なのかしら、これ。はい、ゲレンさんからいただいてます。ありがとうございます。俺は彼女から卒業したいと思っている。
ほう。
AKB の優子。大島優子。ダメだ。できない。
あ、そうか。
AKB の、ね、大島優子ちゃんにどんばまりしてるんだ、
ね、あーそうか、人気あるんだよねやっぱね、
ねえ、
うん、そっかそっか。
でもそう思って ね、あの卒業したいと思ってる人の方が今圧倒的に少ないですから ね、もう今皆さん絶賛どんばまり中なんで、ねね、世間の大方の人は
いいんじゃないかな、
ねえ、ね、うん、このね卒業したい理由が書かれてないので ね、ちょっと何があったのか心配なんですけど、
なんかあの好きがあまりになんかあったんでしょうね、
好きが強すぎてちょっと仕事に影響が出始めたんですかね、
あった
か
もしれません。 CD 買いすぎて金がないと
か、ね、あ
それは悪
かもしれない。悪、ね、まあ、確かにお金かかりますよね、 AKB のファンの方、まあ、
びっくりマンチョコは、ね、安いけど
ね
CD 高いからね、
CD シングル高いですかね。でも本当信頼を潰さないように ね、うん、していただきたいというのが私たちからの助言でございます。続きましてはうららさんです。ありがとうございます。私が卒業したいのは夜のスイーツです。
ほう、
切実です、やめられません、うんうん、というか夜だけじゃなく いつでも食べてしまう禁断のスイーツ、うん、本当にダイエットが進みません。卒業するにはやっぱり盗んだバイクが必要なんでしょうか。
いやいや、あの盗んだバイクとかっていうよりはね、
まあね、
うん、
あのね、夜のスイーツはね、ね、
あ、これね、あの種類を選んだ方がいいんじゃないかな。
夜のスイーツはゼロカロリーゼリーしかないよね。
なんかゼロか、なんかカロリーが低いアイスとかあるじゃん今ね。
そうそう、80キロカロリーアイスとかね、
そういうのにシフトしてたらいいんじゃないですか、ね、
あと水だよ、水、夜のスイーツは水。
なんかこう甘く感じるような感じで、
そうそうそう、
あ、いいです ね。
俺結構夜甘いもん食ってんだよな。
でも石川さん痩せてらっしゃいますよ ね。
その分運動してるからな、
ね、それは
それがそれですよ、大事やで、
大事、
夜スイーツ食べてもいいのよ、運動さえします、
うん、ね、
ね、すれば、
そうそうそう、朝起きて 走ればいいんだ、
ね、で、うん、私今自分に言い聞かせてる。
うむ。
ということで続きましては、こちら亀井山本さんです。ありがとうございます。はい、います出張先から書き込みさせていただいてます、
はい、
僕が卒業したいのは大変数多くあります。例えば徹夜麻雀、そして深夜の映画鑑賞、
あ、
とにかく家に帰ってからのお一人様娯楽を堪能しすぎてしまいます、
うん、
寝不足です。夜は寝なきゃいけないだろうと彼女にも言われます、
はい、
そりゃそうなんですが、しがないサラリーマンの楽しみといえばどうしても男の尽きない悩みです、ということで、
うん、
鉄マンか、
麻雀はちょっとな、
まあ、麻雀でもメンツがいなきゃできないっていうのはありますけど ね、まあ、深夜にね DVD ね、うん、見ちゃうのとかっていうのも気持ちわかりますけれども、
それはあるよ ね、
うん、でもあの、ね、まあ、出張にも行かれてるっていうことでね、お仕事されてる亀井山本さんでしょうから、ちょっとね寝不足だけは ね命に関わるので、これもちょっと気をつけていただきたい。
そうそう、
ね、続きましてですね、ラジオネームコポちゃんです。ありがとうございます。大学も卒業できたのですが、未だに卒業できないのが徹夜麻雀です。
あ、
やっぱりいるんだ。
はあ、
もうこのご時世廃れてると思ってたんですかね。
雀荘もずいぶん減ってるのに ね。
いや、多分このこのコネ帳を聞いてくださってるリスナーの方、
ね、リスナーの方に結満率多いんですかね、うん、先輩から強制的に参加させられて、気づけば自分でも楽しくなってしまって、週一度に減らしてますって結構頻繁です ね。もう就職なんだし卒業しないとっていう。
そうかそうか、
就職なんて学生か。
そうですね、
俺学生じゃないか、年間300回ぐらいやったよ。
それほぼ毎日ですよ。
それほぼ仕事ですよ、
ね、うん、
いやでも ね確かに皆さんやっぱ卒業しなきゃと思ってることは抱えてるんでしょうけど、
うん、
なかなか卒業できてないんです ね、まあ、あのもうこれがそのまま、まあ、趣味になってるっていうところありますので、ね、
これはうまく生かせばいいんじゃないかな、
はい、うん、と思います。ちなみにですね、はい、来月のアンケートテーマがですね、
はい、
どうしても克服できないあれということで、はい
ね、
なんとですね、もうあのずっと後ろ向きで過ごしてまいりました、ね、私たちですけれども、
本当ですよ、
来月もでございます、うん、そしてこの曲が聞こえてきたということで、ね、私たちすっごい石川先生と業界話しすぎて、ね、作品紹介の時間がなくなったので、ね、
気がつけばこの時間ですよ。びっくりしましたけど、
このまんま作品紹介は来月に持ち越します、
ね、
はい、こんな自由な内容でお届けできるのもコネチョならではでございますけれども、ならではということで石川先生にちょっと他では聞けない、
ね、
今回内容をがっつり聞けましたけれども、
今日の放送
は本当貴重、まあ、代わりに吉祥寺キャットウォークの宣伝を、
ね、
え、もう本当に、
ね、え、でもね、せっかくね、皆さんちょっとね今回聞いて石川先生の話ためになったわという方です ね。ぜひ今まで一巻も読まれてない方は、うん、吉祥寺キャットウォーク一巻二巻で揃ってますので、
ね、
ぜひこの機会に買っていただいて、ね、
うん、
ね、えついでにね、おろくのビレ版の、
ね、そうそうそう、ちょっと見に行ってください。
新しい採用 ね
本当にポップモーデもされてください。ということで、はい、来月は4月の10日に、
はい、
オンエアとなっております、
ね、
タイフーン FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも、
はい、
アンケートなどを、設けておりますので、はい、fmnaha.jp をチェックしてみてください、
はい、
ということで、
ね、
今回はですね1時間、うん、どっちかって言えば1時間のほぼ全てを石川先生のトークでがっつりお届けいたしましたけれども、
ね、本日スペシャルですから、
ね、本日ね、うん、もういい後付けですけど、ね、本日石川先生スペシャルですので、
本当ですよ、
はい、ということで、
用意してきたのが何にもなんなかったので、
いやもう石川先生の話の方がね大事なんで、これはねもう聞けた皆さん本日ラッキーということで、ということで皆様次回は4月10日夜7時からという内容になっておりますので、小ネタ超特急をお楽しみにしていただきたいと思います。ということで小ネタ超特急をお届けしましたのはエイミーと
太郎と
石川でした。
それでは皆さんさようなら、
バイバイ。
たら耳から離れない愛